はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはですね、バスケにおける時代遅れってどういうことっていうね、そんなお話をしていきたいと思います。ラジオ感覚で、ぜひ耳だけ傾けてください。なぜ今日はその時代遅れってどういうことかっていうね、話をしようと思ったかというと、先日ですね、3アウト2インは時代遅れかっていう動画を出したんですね。はい。3アウト2インは時代遅れかっていう動画を出しまして、確かショート動画の方に、そのコメントをいただきましてね。コメント欄にね、戦術の時代遅れってどういうことなのかなと。対策されてるってことっていう、そういう、コメントいただいたんですよ。で、これなんか、すごい鋭い視点だなと思ったので、これを深掘りしていって、まあ、よくもう昔ね、今はそういう時代、じゃないよとかですね、そういう戦術はもう今流行ってないよとか、なんか時代遅れだよとか言うと思うんですけど、それって具体的にどういうことなのかなっていうのは、ちょっと考えるに値するテーマだなと思ったので、今日はそんな話をしていきたいと思います。で、いくつか、あると思うんですけど、4つほど、私なりにこういうことだなっていうのを、お伝えしたいんですが、まず1つ目ですね、先ほどのコメントいただいたものにあるように、戦術の時代遅れとは対策されていることであると。対策され尽くしていることであるっていうのがまず1つあると思うんですね。で、具体的に言うと、ドリブルドライブモーションっていうオフェンスが、20年ぐらい前に流行りました。ね、2006年だったですかね。メンフィス大学が、ドリブルドライブモーションっていう名前で、ドリブルの1対1を中心にした、オフェンスをやりまして、非常に画期的だったんですけども、多くのチームがそれを真似し、で、多くのチームがそれに対するディフェンスを作って、で、今ではね、全くのドリブルドライブモーションそのままだと、まあ、大体読まれてしまうよねというような時代に来たんじゃないかなと思います。だから、多くのチームが対策をし始めたら、もうそのままね、全く同じ戦術はもううまくいかないっていう、これが、まあ、時代遅れっていうことになると思うんですよね。だから、対策されていると、もう世界中に知れ渡りすぎたっていうのは、まあ、これ一つ時代遅れっていう定義に当てはまるかなと思います。これ一つ目ですね。で、二つ目はルールに合わない、競技的なルールに合わないってことですね。まあ、代表的なものはシャッフルオフェンスだったりとかフレックスオフェンスだと思います。昔はね、これが30秒のショットクロックの時代は、何度も何度もこう同じカッティングを繰り返すようなね、タイプのオフェンスっていうのは非常にこう効果があったんですけども、今、ショットクロックが24秒になり、実質今は14秒の時代じゃないですか。過去の半分ですよね。半分の時間で、点数を取れなきゃいけないってことなんで、まあ10秒前後でですね、シュートまで行くっていうのが主流ですから、まあそういう意味ではですね、こういうシャッフルだとか、フレックスのようなこう繰り返し繰り返し同じような動きをするっていうのは、あまり、時代のルールに合ってないのかなということになります。はい。で、3つ目はですね、スキルが向上しているということで、選手が非常に上手くなってるっていう、そういう意味ですね。具体的にはですね、最近は2-3型のゾーンっていうのはあんまり流行らなくなってきています。2-3型のゾーンは流行らなくなってきてるっていうか、やるチームが少なくなってきてますね。というのも、2-3ゾーンっていうのはインサイドをこう止める、代わりに、アウトサイドは、まあ、ある意味捨てるようなね、そういうディフェンスになるんですけれども、それはですね、今の時代、アウトサイドシュートがすごく上手な選手が増えていますので、昔ほど効果がないと。昔はね、外はどうせ入らないから、インサイドだけ固めましょうみたいなね、そういう、ために、2-3ゾーンっていうのは結構ゾーンディフェンスの基本と言われたりしたんですけども、まあ、最近はあんまり2-3ゾーン、特に小さく守る2-3ゾーンっていうのは、あんまりやるチームが少ないね、じゃないかなというふうに思います。はい。で、これが、スクリーが向上しているということですね。で、4つ目が、トップチームの影響ということで、まあ、日本で言ったら B リーグとかね、代表とか、まあ、世界で言うと NBA だとか、そういう、トップの選手たちのプレーっていうのは、SNS を通じて手軽に見ることができますよね。はい。なので、トップのチームがやってない戦術、それからプレーはですね、あまり好まれないっていう、そういう状況にあると思います。例えば、先日も動画で出したね、ポストプレーですね。ポストプレーなんかは、SNS などでハイライトになりにくいですよね。どうしてもこうハイライトになるのは、スリーポイントシュートだったり、それからドリブルでこうね、ドライブしていってダンクをするとか、そういう、派手なプレーがやっぱり、目立つというところになると思うので、そういうのを子供たち見ると、やっぱりそういうのを真似したいなというふうに思うのが、まあね、当然のことですよね。だから地味なですね、ポストアップして、ゴール下のシュートをこうねじ込んでくるみたいなものっていうのは、SNS でハイライトになりにくいので、あまり好まれない。 だから、コーチがですね、こういうのは必要だっていうふうによく説明して、なるほどなっていうふうに納得しないとですね、ただやれっていうだけじゃ、なんでプロの選手だってこんなことしないじゃん、なんて感じでね、なかなかこう、のめり込んでくれないというようなところがあると思いますので、まあこういうのがね、時代遅れってどういうこと？っていうのはこういうことなのかなと思います。もう一回振り返っていくと、まず対策がされ尽くしていること。それからルールに合わないということね。そしてスキルが向上しているっていうことと、トップチームの影響ということで、この辺のところが、まあ、いわゆる時代遅れっていうことの定義なのかなと思います。で、ここから話の後半、私の、一つ主張なんですけど、で、時代遅れっていうことは悪いっていうことなのかっていうと、これもまたちょっと違うんですよね。時代遅れの戦術だから、それは悪いものだ。ね、または、やるべきではないものだっていうことではないので、ここはね、指導者の方はよく考えたいと思います。昔の、こういうオフェンスがありました、こういうディフェンスがありました、何らかの理由で今はあまり、時代の流れ的にこう廃れてきてますというものがあったとしても、まあ、あなたが指導者として自分のチーム、目の前の選手、その選手たちに役立つものだったら、それは使うべきだと思うんですよ。例えばドリブル、ドライブモーション。確かに他のチームはみんな対策知ってます。ね。引いて守るマンツーマンディフェンスが今主流になってますから、以前よりもそういうのは効果がないというふうに言われてますけれども、だけどやっぱりドリブルが得意な選手がいっぱいいるんだったら、それを活かしてあげる。そのためにですね、まあ、そっくりそのままじゃなくて、アレンジして使うべきということですよね。フレックスやシャッフルオフェンスもですね、低身長なチームが、やっぱりゴール下で得点取りたいというふうになったらですね、ああいうカッティングをこう繰り返すっていうのがあっていいと思うんですよね。14秒間でも、決して効果がないわけじゃありません。それから私は個人的に、ポストプレイってすごい重要だなと思っているので、確かに先ほど言ったように SNS とかでね、ハイライトなりにくいですけれども、やっぱこういうのは大事な、得点の取り方だよということで、よく教えたりしています。まあそういうふうにですね、時代遅れイコール悪い、やっちゃいけない、やるべきではないものっていうことではないということもまた押さえておいていただきたくて、目の前の選手、あなたのチームの選手に役立つなら、あなたのチームの選手の、ね、勝率が上がるならアレンジして使うべきということなので、この辺も踏まえて、戦術の勉強をしてですね、時代遅れの中でもやっぱ本質的にいいものはいいということで、アレンジして使っていくということもまた大事だと思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今日はね、スポーツにおけるバスケットボールにおける時代遅れってどういうことなのかということを深掘りしていきました。ラジオ感覚でね、お話しした内容でしたけれども、いかがだったでしょうか。今日の、発見、感想、気づき、もしよかったらコメント欄にて、お寄せください。また、質問なんかも大歓迎です。バスケの大学毎日更新してますので、よかったらチャンネル登録をして、また明日の放送でね、お会いできればと思います。お知らせ2つさせてください。1つ目は無料のメルマガですね。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしております。ぜひこれを機に、下の説明欄からメルマガの登録よろしくお願いいたします。そしてバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日、三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度覗いてみてください。YouTube メンバーシップでの参加、そして Voicy プレミアムリスナーの参加もあります。Voicy プレミアムリスナーは、初月無料となってますので、ぜひ、貼ってあるリンクから、お試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。